おはようございます。自民クラブ浜田英子です。質問に先立ちまして、この度第19代陸奥市長にご就任されました山本智也市長には心からお祝い申し上げます。また今後就任されると思います宮下知事とともに連携を組み、市民のための安全安心のために励んでいただきたいと思っております。それでは256回定例会におきまして一般質問いたします。2項目について質問いたします。1項目目は地域経済の活性化についてでございます。世界中の人々に大きな打撃と悲しみを与えたコロナウイルス感染症も収束に向かい、日常生活は徐々に平常に戻りつつあると思いますが、近年世界平和は大きく脅かされ、多くの人々は不安な心を抱えて生活しているのではないでしょうか。戦争や紛争が一刻も早く終結することを願ってやみません。世界情勢を念頭に置きながらも、次の時代を見据えた具体的な施策を足元から一手一手進めるべきと考えております。そのためには我が国が、我々が今一度この地域にどのような力があるのか、歴史をひも解きながら地の利を確認し、時代が今どの方向に向かっていくのか、天の声を聞き、和をもって進むべきと考えます。かつてこの地域が県民力トップクラスの時代には、豊かな農林水産物に恵まれ、生鮮または加工して付加価値をつけ発送し、外貨を稼ぎ、地域経済の発展の大きな一翼を担ってきました。戦後78年を迎えようとしている現在、大量生産、大量消費の時代を過ぎ、永遠であろうと思っていた地域資源は、急激に減少しているように思われます。地域資源の回復は、次世代に対する責務であると感じております。一次産業の振興につきましては第248回定例会においても質問いたしております。進捗状況も含めてお伺いいたします。1点目の林業振興についてお伺いいたします。林野庁の令和4年度森林林業白書によりますと、近年の気候変動に対応した地産対策をテーマとし、森林の国土保全機能の回復に大きな役割を果たしてきたこれまでの地産事業の取り組みと成果について紹介するとともに、近年の気候変動による産地災害の激甚化、形態変化、気候変動等に対応したこれからの地産対策等について説明しております。令和5年5月公表の最新白書については、写真や事例を交えながら、林野庁の担当者が分かりやすく、全国10ブロックで7月から8月にかけて、気候変動に応じた地産対策をテーマに説明会が行われるようでございます。リモートでの参加も可能のようでございますので、参加してご認識を深めることも重要と考えます。当地域の森林面積の約8割を占めます。国有林のあり方は CO2 の吸収、水源の寛容、生態系の保全と漁業への影響はもとより、災害に対しても甚大な影響を及ぼすことになります。市もともに認識を深め、国の機関ではありますが、下北森林管理署とともに情報共有し、森林保全と継続的林業に取り組むべきと思いますが、これまでの国有林における現状の認識と 今後の関わりについてお伺いいたします。林業の2点目は民有林における事業の現状と今後の計画についてお伺いいたします。林業保全活動を行っている緑の幼少年団を含めた民間団体の活動がありましたら併せてお知らせください。2点目の水産振興についてお伺いいたします。今回は沿岸域再生に絞って質問いたします。近年地球温暖化による海流の変化や近隣の国々の漁業振興等により外界に面した漁業の形態はここ数年ですっかりと変化しました。かつては大畑町ではジャンボ船といわれる500トンクラスのイカ釣り船はニュージーランドやペルー、アルゼンチンなど海外の沖合に操業許可を得て漁に出かけておりました。凍結船といわれる100トンクラスの漁船は太平洋はハワイ沖、また日本海沖合大和隊、北海道沖合武蔵隊等で操業し、操業と合わせて200海里の見張り役も果たしていたのではないかと想像いたしております。当時は大畑漁港においては所狭しと係留されていた大型船は姿を消し、現在は一本釣りの小型船、底縦網や伝統的漁法の定置網など沿岸漁業を中心に操業する漁船が主体となっております。一昨年の豪雨災害は民間に大打撃を与え、地域の人々の命を脅かす状態が起きました。それとともに川や海にも大きな二次被害を起こしております。大畑川下流域においては土砂が堆積し、沿岸域においても土砂の堆積が安易に予想されます。土砂が堆積すると藻が繁殖することができません。藻や海藻の繁殖域はプランクトンや小魚のゆりかごと言われております。大畑川流域は県条例でありますが、森と川と海の保全と創造の条例の一号指定を受けております。県の協力をいただき、海洋研究機関、漁業団体、建設関係等各種団体と連携を取り、沿岸域再生プロジェクトチームを組み、沿岸域再生と水産振興に取り組むべきと思いますが、考えをお伺いいたします。3点目の農業振興について質問いたします。当地域に限らず日本全体が人口減少の状況が進んでおりますが、世界では爆発的に人口は増加し続けております。食料自給率 40% 前後で推移している我が国の自給率向上に貢献するため、また地域発展の一助となるためには、水産振興とともに農業振興も欠かせない事業となっております。現在、トマト栽培のスマート農業の工場誘致が決まり、振興状態にあると認識いたしておりますが、地元農業者の育成支援はより重要な問題と捉えております。農業も多種多様であり、さまざまな施策があろうかと思いますが、小規模でも無農薬栽培により付加価値をつけた栽培方法、大豆や麦、菜種、ビートなど広い農地に大規模に植栽し、生産性を上げる栽培方法など、どちらにしても就農を希望する方に、また耕作農地を拡大したい方には、農地を速やかに貸し出しできる環境の整備が必要と思われます。農業振興について2点お伺いいたします。1点目はこれまでの農業生産高の推移と、そして2点目は農地バンクの取り組みについてお伺いいたします。4点目の観光振興についてお伺いいたします。コロナウイルス感染症も5類に移行され、 今後観光産業も活発化される兆しが見えてきました。観光産業もまた外貨を稼ぐ産業であり、宿泊業のみならず地域の幅広い産業に波及効果があるものと思われます。全国的に知れ渡っております恐山、夜景百選に登録されている揚羽町、世界ジオパーク登録を目指す各地域のジオサイト、泉質の多種多様な温泉など、陸奥下北の魅力は少しずつではありますが全国に浸透しつつあると感じております。今後は分かりやすいアクセスの方法やインバウンドに対応できる受け入れ体制が必要と思われます。多言語対応の看板設置、パンフレット、接客業においては指差し対応マニュアル等、携帯の翻訳機能の無料アプリのダウンロード普及など、各種団体に関係する企業等にご協力いただき、連携し地域全体でインバウンドに対応できる体制づくりに取り組むべきと思いますが、考えをお伺いいたします。地域振興について 4点お伺いいたします。次は2項目目の魅力あるまちづくりについてお伺いいたします。地域の方たちが歴史認識を深めることにより地域に対する誇りと愛着を深め自慢できることは、その地域の価値を高めてくれると言われております。また文化芸術に触れることは、時には傷ついた心を慰め、時には心を浄化し、時には希望を感じ、鑑賞する人々の心をより豊かにしてくれるのではないでしょうか。魅力あるまちづくりにおいて歴史文化芸術の発信は欠かせないものと考えます。これまでにも何度か質問してきましたが、資料館美術館のネット上での発信、または具体的な建設に向けての今後の予定計画等がありましたらお知らせください。以上で壇上からの質問といたします。
市長、浜田議員のご質問にお答えいたします。私と宮下新知事の連携に対しまして、期待と激励をいただきましてありがとうございます。それではまず地域経済の活性化についてのご質問にお答えいたします。私は陸奥市政を預からせていただくにあたり、市民の皆様に未来に希望をつなぐことをお約束いたしました。一次産業の取り組みとして漁業、農業、畜産業を成長産業とし、若者の定着を図ること、陸奥市の資源である緑の森と大地を生かしゼロカーボンシティを図ること、そしてスマート農業を推進することを掲げ、県内一広い大地、そして森林を有し、夏季は短く温暖で、冬季は降雪期間が長い気象条件、三方を海で囲まれ、北は津軽海峡を望み、西に平出て海峡、南に陸奥湾を抱く、この陸奥市という大きなフィールドで、農業、林業、および水産業のそれぞれの振興を目指してまいります。ここ数ヶ月でも、先端技術を使ったスマート農業に取り組む大規模な トマト工場の着工、脇の沢、タコダコ郷内に試験養殖が行われているサーモンが明日には初の水揚げになることなど、大きく前進しております。一次産業に新しい芽が生まれました。このような成果が現れ始めています。私はそこに大きな成長への期待を感じています。この芽生えた事業を定着させ、より一層発展させていくこと、そして一次産業の新たな担い手を確保するという課題にも対峙してまいります。また、観光業の取り組みとしては、地域の文化を生かした広域観光の拡大支援を掲げ、下北ジオパークを核とした広域周遊観光と滞在型観光のコンテンツを磨き上げ、強力に発信することで、インバウンドをはじめとした国内外の旅行客に選ばれる地域となり、観光業が地域経済を大きく牽引していくと考えております。一次産業および観光業の活性化は、地域経済の活性化そのものであり、情熱を注ぎ、積極果敢に取り組み、未来に希望をつないでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。具体につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、魅力あるまちづくりについてのご質問につきましては、教育委員会からの答弁となります。
教育長。
浜田議員の魅力あるまちづくりについて、歴史、文化、芸術の発信についてのご質問にお答えいたします。インターネット上での発信につきましては、現在、むつ市文化財収蔵庫、収蔵物のデータベース化を進めており、文化財の公開のあり方等について研究しているところであります。むつ市総合経営計画、後期基本計画においても、文化財を保護、活用し、核となる施設として、歴史民俗資料館の設置を検討することとしておりますことから、今年度、当市が所蔵するものと同様の文化財を展示、収蔵しております他地域の施設を視察する予定であります。魅力ある街づくりにおいて、歴史、文化、芸術を発信するため、引き続き調査研究し、関係部局と協議してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
経済部長。
地域経済の活性化についてのご質問の1点目、林業振興についてお答えいたします。当市の国有林に対する現状認識といたしましては、東北森林管理局が策定した下北国有林の地域別の森林計画において、伐採後2年以内の再造林を原則としていることから、市では下北森林管理署が開催する実地研修会等に可能な限り参加し、造林地を視察するなど、計画に基づいた事業の実施状況を確認しております。市といたしましては、このような現地視察や意見交換等を通じ、計画に沿った森林整備や地産事業など、森林の多面的機能が発揮される事業が実施されていると認識しております。今後につきましては、国有林の視察や意見交換等を通じ、国有林の整備状況の確認と、 林業振興に係る知識の習得に努めてまいります。次に民有林の事業の現状についてでありますが、市では経営管理が行われていない私有林について森林所有者から経営管理を受託または林業事業者へ再委託する森林経営管理事業に令和元年度から取り組んでおります。進捗といたしましては、令和元年度と令和4年度に脇野沢地区の森林経営管理に関する移行調査を実施しており、市に森林経営委託管理を委託することを希望する森林面積はおよそ80ヘクタールとなっております。今年度につきましては委託を希望された脇野沢地区の森林の現地調査と大畑地区の私有林およそ510ヘクタールについての移行調査を予定しておりまして準備を進めております。次に民間団体との連携についてでありますが、今年度も任意団体の皆様と植樹イベントを実施することとしており、川内町漁業協同組合が主催する漁師の森植樹祭と NPO 法人グリーンデザインが主催する子どもたちとつなぐ未来の森プロジェクトに対し、市有林の一部を植樹用地として用意しているほか、イベントの準備を一緒に行うこととしております。例年植樹イベントには多くの市民の皆様が参加され、また近隣の小学校や下北地域県民局のご協力により小学生を対象とした森林教室が実施されており、森林環境の保全に対する意識向上の一翼を担っているものと考えております。また市が事務局を務めるむつ市緑化推進委員会では、緑の小幼年団等の活動に対し助成金を交付し活動を支援しております。市といたしましては、今後も国や県、森林関係団体、そして市民の皆様と連携しながら、むつ市の豊かな森林を守るべく、持続可能な林業の振興に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、ご質問の2点目、水産業振興についてお答えいたします。当市の漁獲量につきましては、地球温暖化に伴う海流や海洋環境の変化等、さまざまな要因によって減少傾向にありますが、その要因の一つには沿岸域における藻場の減少も影響しているものと考えております。ご提案いただきました沿岸域再生プロジェクトチームにつきましては、同様の考えに基づき青森県が主体となり、市町村、有識者、漁業協同組合、漁業者などにより構成する協議会が設置されており、青森県沿岸全域の藻場ビジョンを作成し、中長期的な目標を定めて取り組んでいるところであります。この藻場ビジョンに基づく対策の実施、モニタリングの実施、計画の見直し等の対策の推進にあたっては、藻場ビジョン協議会においてハード整備およびソフト対策の進捗状況等の情報共有を図っているほか、検証・評価を行い、効果的な事業の展開を図っていると認識しております。具体的な対策といたしましては、青森県が令和3年度におきまして、佐助川沖および庄津川沖の水深10メーターまでの海底に、昆布の反藻やヤリイカ等の産卵の場となるコンクリート製ブロック234個を設置し、沿岸域の藻場を造成しております。市といたしましては、藻場ビジョンの協議会の構成員として、関係者と一体となって、沿岸域の再生を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、ご質問の3点目。 農業振興についてお答えいたします。農林水産省が公表している市町村別農業産出額によりますと、令和3年度における当市の農業産出額は約30億円となっており、ここ数年は微増で推移している状況であり、要因といたしましては新規収納や経営規模の拡大による作付けの増加によるものと考えられております。しかしながら高齢化や後継者不足による農業者の減少、それに伴う耕作されない土地の増加は継続的な課題であると認識しております。このような諸課題に対応するため、農地の集積集約化や農業への新規参入の促進等を図ることを目的として、農林水産省が平成26年度に創設したのが、農地バンクと言われております農地中間管理機構でありまして、農地を貸したい方と借りたい方を仲介する農地中間管理事業に取り組んでおります。青森県におきましては公益社団法人青森農業支援センターがこの業務を担っており、その一部を市が受託し、事業の周知、相談、農地の出し手や受け手との交渉、賃借契約締結等の事務を行っております。本制度の開始により、全国的に農地の集積集約化が一定程度図られておりますが、さらなる促進を図るため、農業経営基盤強化促進法が改正され、本年4月から施行されております。この改正では、将来の地域農業の在り方を示した計画として、当市においても作成・公表しています、人農地プランをもとに、農地の将来像を明確化した目標地図を加えた地域計画を、令和6年度末までに策定することが法制化されております。これを受け、市では農地の出し手と受け手への意向調査を実施し、地域の農業者による話し合いの結果を反映させた目標地図を作成することとしております。市といたしましては、目標地図の作成を地域ごとに進めていくことにより、新規収納や規模拡大を希望する方に対して、円滑に農地を貸し付けできる体制を構築し、農業の振興に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。ご質問の4点目、観光振興についてお答えいたします。まず、インバウンドのこれまでの主な取り組みについてでありますが、市および観光関係事業者等が進めている取り組みといたしましては、下北ジオパークや北の先森大港などの観光地を、英語を含む多言語で紹介するウェブサイトの構築や、リーフレットなどの作成を行っているほか、旅行会社や国内外のインフルエンサー等を招聘したモニターツアーを実施するなど、外国人旅行者に対応する情報発信に努めております。また、現地を訪れた方々への対応といたしまして、英語を併記したジオサイトの解説看板を設置しているほか、下北観光案内所と安堵館につきましては、日本政府観光局より、外国人観光案内所として認定を受けているなど、観光案内機能の向上にも努めております。さらに、一般社団法人下北旅アシストが、観光地へのアクセスやグルメ等を多言語で紹介するパンフレットを作成しているほか、小規模な宿泊施設におけるインバウンド受け入れ体制の構築を支援してきたところでございます。今後の取り組みといたしましては、外国人旅行者の利便性や満足度を向上させるため、観光地までのアクセス情報等を直接旅行者の スマートフォン等へ配信する観光 DX の導入を検討するなど、インバウンド受け入れ環境の充実を図ってまいりたいと考えております。また市民の皆様へのインバウンドに対する理解促進と関係人口の増加を図るため、先月実施いたしました青森グローバルアドバンスプロジェクト2023の短期留学プログラムのように、市民の皆様にも受け入れ側として参加していただけるようなプログラム作りを進めるとともに、全国のインバウンドの取り組み事例を参考にしながら、翻訳アプリや指差しコミュニケーションなどのコミュニケーションツールや、インバウンドに役立つ各種情報を市民の皆様へ提供してまいりたいと考えております。新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、観光業の成長及び地域経済の活性化が期待されますことから、地域の魅力を全国世界へ発信し、稼げる観光地域を目指してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浜田愛子議員。
前向きなご答弁ありがとうございます。まあ、そんなにこう際どい再質問はないと思いますけども、まあ、前にも歴史文化芸術の発信についてはもうこれまで何度も質問してきて、今一歩進んできたのかなと。やっぱりそういう施設の情報収集等に取り組んでいらっしゃるということですので、しっかりとして末永く愛される、そういう施設にしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして観光施策ですけども、まあ団体さんでいらっしゃるときはなんとか対応ができるようですけども、先般シンガポール大学の生徒さんがいらしたときに少しこうお話しする機会がありまして、もしこちらにこう単独で来るとき、やっぱりこう少しこう分かりにくいアクセスの方法とか、また今回来られた方たちは日本に興味がおありで日本語は十分お話しできてましたけども、やっぱりそういうこうそうでない人たちが来た時にこちらのこう対応っていうか、東京でさえもそんなにまだ国際都市とは言われながら、そういうこう海外の方の話を聞きますと、英語がこんなにこう、一部の方ですけども通用しない国だと思わなかったっていう方もいらっしゃいました。ですので我々が今このインバウンドっていうことを進めるにあたって、いろんなこう子どもたちだけに今英語を学ぶというんでなくて、地域全体がこの受け入れ体制っていうのをしっかりこう作っていく必要があると思うんですよね。で、先ほど部長もおっしゃいましたけども、翻訳機能、私もこれをこう使うことによってだいぶこう海外の人とお話しするときに楽になりました。全く英語をほとんど話せない方ですので、ですからそういうことのこの普及っていうのをやっぱり電話会社の皆さんにお話ししながら、携帯の切り替えのときはご紹介してもらうとか、だから先ほどまずは多くの方がお店の方たちが一番こう対応しますので、その指先と指差しのこの早速こう商工会議所等とお話しして作っていただきたいなと思うことと、タクシーの方もそうですし、そういったこう受け入れる時の受け入れる体制づくり、ただ発信だけでなく我々の体制づくりはもう一歩も二歩もこう進歩して、ここが素晴らしい観光の名所ありますので、ここに来ればもう話も通じると、そういうこう地域に作り上げていきたいなと思いますので、そのことに対して市長ちょっとどういう考えか。
市長。
はい。浜田議員からのご指摘はアクセスの問題とコミュニケーションの問題であったと思いますけれども、まずは下北観光案内所と安堵館については、先ほど答弁しました通り日本政府 観光局より外国人観光案内所として認定を受けておりますので、まずはこちらに来ていただいて案内をさせていただくということが大事なのかなと思っておりますし、もう一つには一般社団法人下北旅アシストにおきまして、観光地へのアクセスやグルメ等への多言語で紹介するパンフレットを作成しておりますので、まずはそちらで紹介させていただいて、まずは外国人観光客につきましてはそちらに来ていただいて、このパンフレット等を活用してアクセスの問題を解消していきたいと思います。また翻訳アプリにつきましては、先般の陽明中学校の皆さんがいらっしゃった際に、議長と一緒に参加をさせていただきましたけれども、私自身も翻訳アプリを使ってですね、海外の皆さんとお話をすることができましたので、この翻訳アプリをですね、市民の皆さんにやはりしっかりと伝えていきたいと思いますし、先ほどこちらもご答弁で申し上げましたけれども、シンガポール大学の皆さんが来たときにですね、これは本当に市民の皆様にもですね、受け入れ側として参加していただきました。こういった活動の中でですね、やはり市民の皆さん、英語すべて皆さん話せるわけではありませんので、翻訳アプリですとか、そういったコミュニケーションをですね、市民の皆様に取っていただけるような活動をこれからも展開してまいりたいと思います。
浜田英子議員。
ありがとうございます。今、陽明中学のお話も出ましたけれども、ジオパークでは台湾との交流関係も結んでおりますので、英語だけでなく、そういったものも翻訳アプリであれば十分に使えると思いますので、すぐできてお金のかからない施策ですので、進めていただければなと思います。それから次に林業についてお話ちょっと、これまでとほぼ同じようなご答弁ですが、今日実は国有林の方で研修が行われているはずでございます。筋狩りと、それからコンテナないですか、私も参加したかったんですけども、今日はこういうことでできませんでした。やっぱりコミュニケーションをしっかりとって、現状をこちらとしても、それは国の事業だから国にお任せでなくて、やっぱり国道が不便であれば、我々も要望活動するわけですから、やっぱり国もしっかりそこのところ、状況を把握。人数も少ないので大変だとは思いますが、情報共有をしっかり進めていただきたいなと思います。管理所の方もお話しすれば、例えばその川内とか大畑の遊歩道のパンフレットまで作ってくださったり、やっぱりそういう林業基本法、林業白書の中でもさまざまな森に対する施策がなされております。ただ伐採とか、それからいろんな林道の作成とかでなくて、そういうこともやっぱりこの機能しているのかなと、環境税も導入されてきますので、そういうこともまた国有林にも、投入できるっていう時代になりました。かつては独立採算制で国有林、大きな赤字を抱えていて、なかなか白神山地のように、世界遺産に登録していれば、保全活動等もできましたけれども、地域に対しては保全ができないという時代がずっと続きました。ただ、今はそういう時代ではありませんので、しっかりと把握して、それチームを組んで、どうしていけばいいのか、我々はここに住み続けなければなりません。国有林の方たちは、多くは転勤族の方が多いですので、その仕事を終えれば、その地域行くっていうことですので、我々がしっかり地域の現状を把握して、ちょっと良くないなというところはお願いするとか、そしてまた林業ももちろん守っていかなければならないので、そういった林業に対しても、どうして持続可能な林業であるのかっていうことを、チームで連携を取っていただきたいなと思います。会合あったとしても、やっぱり担当課1人とか2人とか行って、なかなか大きく発言できない部分もありますので、林業とか森林保全に対しては、市長もとても思いのある方ですので、トップ会談ともされてもいいと思います。それでですね、そこはまたお願いします。それからですね、今回、グリーンなんですか、森林 の啓蒙活動にしては、漁業の森づくりとか、グリーンデザインとの連携ということですけれども、その他 の, やっぱり 地域の中にそういった NPO とか団体等はないのかお知らせください。それからまた要望とか問い合わせがなかったのかお知らせください。はい、
経済部長。
はい、森林活動をなされている、市内の団体ということでありますが、町内会、先ほど答弁でも申し上げたですけれども、少陽年団のほかですね、町内会の皆様も積極的に植樹をなされているということで、そちらの方にもですね、市としましても支援しているというところでございます。
浜田栄子議員。
ありがとうございます。私も実はかつて森林環境サポート大畑という NPO を所属していた時がありまして、植樹活動や、森を守るっていう活動をしてきました。その時に一緒にこう原部という NPO もあったんですけども、そういった今活動、他の NPO との活動とは見当たらないのか、申し込み等はないのか、今はそのグリーンデザインさんとその川内漁協さんなのかっていうことですよね。これは広く普及活動をお願いしたいと思いますけども、地域地域でやっていくっていうことはないですかね。今年岩手県でしたか、全国植樹祭行われたのは。いずれこう青森県にも全国植樹祭の当番は来ようと思いますので、環境整備も必要だと思いますので、全体的なバランスのいいこう地域の植樹活動っていうのも考えてもいいのかなと思いますけれども、どのように思いますか。
市長。
はい、民間団体のとの連携ということになりますけれども、もちろん現部さんともこれからもやってまいりたいと思いますし、もう一つにはですね、緑の幼年団、少年団がありまして、こちら吉野子ども保育園の緑の幼年団、あとむつ市緑の少年団、大畑小学校緑の少年団、さまざまですね、民間の子どもたちも含めてですね、植樹活動に参加いただいておりますし、もう一つにはですね、先ほど来呼吸林の皆さんとの前連携という話もありましたけれども、こちらにつきましてもですね、私自身も国有林にかかる事業等につきましては、毎年4月にですね、下北森林管理署の職員が来庁して、森林整備や地産事業等の当年度の事業計画の概要を説明していただいておりますし、実は四半期ごとにですね、下北森林管理署長と市長とが面談して意見交換をさせていただいておりますので、担当職員だけではなくてですね、トップ同士で会談させていただいて、これからの下北の森林をどうしていけばいいのかというのもやらせていただいておりますし、浜田議員もこれまでもですね、森林の整備に大変ご協力いただいてますし、私自身もライフワークとしてやらせていただいております。先ほど冒頭でですね、コンテナ苗の今日研修があるとおっしゃっておりましたけれども、そちらのコンテナ苗の生産性向上だったり、活着率の向上だったり、さまざまそういったところにも私自身も興味を持ってますし、全国植樹祭に向けても、私自身もぜひ青森県でやれば、この下北の森林は 85% が森林でありますので、こういったところからも、むつ市でそういうのが開催できないか検討してまいりたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。
浜田栄子議員。
はい、ありがとうございます。森林に対する思いは私も市長と同じでだなと思っておりますので、そこは信頼しておりますので、また若くて行動力も体力もありますので、なんとか現場もたまには行って見ていただきたいなと思います。で、林業についてはここで先ほど申し上げましたけど、国の施策のついての、ズーム会議等で参加する予定はないのか、ちょっとお聞きいたします。
経済部長。
森林管理署が実施する研修会ということで、お話ししますと、今年もですね、また今日はじめ今後もまた開催されるというふうなお話は受けておりますので、できる限りも 参加するということで考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
浜田栄子議員。
はい、ありがとうございます。まあ、もちろん森林管理署 の、 講習会等に参加することは大切ですけれども、やはり国の施策と現場がちぐはぐな部分もたまにありました、これまではね。ですので、やはり国の施策をこちらがしっかりと認識して、やっぱりそれをもって現場の管理署と対応するっていうことも大切ではないかなと思います。時代は本当にこう変革の時代を迎えていますので、そういったことも捉えて、現場現場だけでなく国策はどうなんだろうと、じゃあ国策の通り地元は行っているのかというふうな感覚を持って対応していただきたいなと思いますので、そこはもうよろしくお願いいたします。次に農業についてですけれども、令和3年度の生産高だけを30億ということで、私ちょっと想像していた以上にはあったなと思ってちょっと安堵してますけれども、前後がちょっと分かりませんので、その以前ののちょっと分かりますでしょうか。
経済部長。
はい、お答えいたします。令和2年度におきましては27億7000万ほどとなっております。それから令和元年度は27億1000万、令和元年、平成30年度は29億2000万、平成29年度は28億2000万というような推移となっております。
浜田栄子議員。
耕作面積についての変動と分かりますでしょうか。分からなければよろしいです。これ通告してませんでしたので、金額だけ通告してましたので、はい、分かりますでしょうか。
経済部長。
ですね、耕作面積につきましては、ちょっと詳細なデータはちょっと持ち合わせにならなかったです。はい、すみません。
浜田栄子議員。
ですね、まあ、農地バンクの、質問を出しておきましたので、まあ、データ等も出るかなと思って、今、質問いたしました。どちらにしても、しっかりと把握して、耕作放棄地がどれくらいあるのかということを、まあ、これから6年度までは国の方針でやらなければならないということでしたので、速やかにお願いしたいと思います。やはり地元農業者を育てるということもとてもこう大事だなと思ってます。やっぱり一昔前は事業者はほとんどこの地域の方たちが創業者であることが多かったので、まあそこのところをよろしくしっかりと対応できる農地を借りたい人、また新規就農者が農地を借りれるようなスムーズな対応ができるようによろしくお願いしたいと思います。それから漁業水産業についてですけども、少し時間なくなりましたけど、佐助川地区とそれから小津川地区に対して、まあ、テトラですか、そういったものを入れてるっていうことでしたけども、キノプ海岸は有名ですのでご存知だと思いますけども、その先般もちょっとお話ししたんですけども、藻場の形成に対してやっぱりこう広く藻場が形成される、今技術革新っていうのがものすごくこうスピーディーなんですよね。で昨年横浜の海博に行きました時、前にも申し上げましたけども、掘削した泥とそれから鉄の生成する時のクズを混ぜてコンクリートのようなものを作って沿岸域で巻くと藻場の速やかなこう形成ができていくっていうことが話されてました。 大手建設会社です。先ほど建設会社入れましたのは、おそらくそういう情報も取れるんじゃないかなということで、まあ、お話ししてみました。ですからやっぱり関係者と、しっかりこう連携を組みながら、そこは、まあ、もちろん沿岸域県の、管轄ですので、ここ独自にどうだこうだってことは ないんですので、やっぱりその沿岸域の再生に対して、ただし、ここの沿岸域によって我々の生活そのものが左右されてくるわけで、資源が増えるか減るかは地域 の大きな生活に関わってくることですので、連携を取りながらやっぱり主導権を取ってこうしてほしいんだっていうようなことを提案していくっていうことなんですけども、その辺のことについてはどのように考えますか。まあ、今までの手法とまたこういうこともあるんじゃないかっていうような新たな技術はないんですかっていうような、こうやっぱりこちらがその情報というか知識を持ってないと提案の仕方もないんですよね。ということでどのように考えますか。
市長。
はい。浜田議員から冒頭ご提案いただきました沿岸域再生プロジェクトチームにつきましてでありますけれども、これですね、同様の考えに基づきまして、青森県が主体となりまして、市町村、有識者、漁業協同組合、漁業者等により構成される協議会が、津軽海峡藻場育成協議会ですか、という形で、すでに協議会が設置されておりまして、こちらには有識者も入って、藻場の形成に向けて協議をしております。そしてこれまでの手法といいますとですね、宇都市におきましては、地域総合経営計画におきまして、PDCA サイクルを回してですね、やっていくというふうに申し上げておりますけれども、これに加えてですね、宇都市総合経営計画の後期計画におきましては、オーダーループという新しい手法を用いて、これはオブザーブ、オリエント、ディサイド、アクト、観察、判断、意思決定、実行という形で、素早く適切な意思決定をできる形を今、むつ市では取り組んでおりますので、今まで PDCA でプランを作って、それ実行して、チェックして改善していくという形でやっておりましたけれども、これからのむつ市はオーダーループも活用しながら、判断をして実行していく、そういった形で地域の皆様とともにですね、漁業者の皆様、専門家の皆様の意見を反映しながら、藻場形成にも取り組んでまいりたいと考えております。
浜田栄子議員、5分前ですので、まとめてください。
はい、ありがとうございます。はい、今回は多くは地域経済の活性化につきましては、資源を増やす。資源があれば、それに付加価値をつけて出荷して、外貨を稼ぐことができる。そういった、また観光業についてもやっぱり外貨を稼いでいくということで、我々はやっぱり商業って、商店っていうのはどうしてもこう販売して利益を得るわけですけども、私も小さな商人をしてますけども、やっぱり仕入れたものを中央や他にお金を送ってやる。やっぱり地域の方からもらったお金を送り出す。でも地場産業はよそからお金を持ってくる。これをむつ市を一つのやっぱり家庭と考えたときに、やっぱり稼ぎ頭をしっかり支えていくっていうことが大切ではないかなと思います。また国有林は国策によって我々の別に予算をつけなくても国策として資源予算を持ってきていただいて、雇用を守っていただけるということですので、認識をやっぱりしっかり持って、こちらが提案していく、ただお話聞くだけでなく、技術はどんどんどんどん変わっていますので、そういうことが必要ではないかなと思って、今回、質問に立ちました。確かに少子化対策、たくさんの足元の施策も大切ですけれども、やっぱりきちっとしたここに働く場所、っていう安定したものを作らなければ、なかなかこの町を守っていくこともできないんじゃないかなと思って、今、質問いたしました。さまざまな観点で、前向きなご答弁、本当にありがとうございました。これで質問を終わります。